主イエスキリストの御名を贈ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その機会して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん、改めましておはようございます。オンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。すみません。先ほどもお話ししましたが、先週はコンサートが、あってですね、本当に祝福された時を持つことができました。ですね、コンサートの時お花をですね、こう買えるところでこう買っていただくというのが初めてだったんですけど、買い増しですとかで、ね、後からいただくというのがあったんですけど、歌い終わったところでああいうお客さんがいるところでわーっとこういただくというのが初めての経験でですね、嬉しかったですね。映像に収まっていますので、ですね、また見ていただきたいと思います。で、神様をいただきます。で、それとですね、12月はコンサートがずっとこう続いていくんですけども、12月10日から、まだちょっと増えるかもしれないですけど、10日から始まって、10日、14、19、21、24、23、24とですね、またあと25がある。私たちの自主企画の、クリスマスコンサートですね、アクロス福岡で25日に、ショーホールで行いますので、ぜひいろんな方々誘ってですね、いらしていただきたいと思います。アクロスですし、ちょっと誘いやすい場所でもあるのでですね、ショーホール。ただ例の戦いがあってですね、さっき赤崎さんも言われましたけど、こう渡そうとするんですけど、なかなかこう渡せないとかですね、それありますね。ここ今日は祈ってですね、教会で祈ってこう力がですね、本当にないなと思いますけれども、でも本当に祈ってですね、ついて帰ってます。で、時が来ているので、なんかこの人に行ったらですね、なんかこう変に思われるんじゃないかとか、この辺に来て行ったらこう跳ね逃げられるんじゃないかとか、そういう人たちをこう私たちこう体験してきているわけですけど、会社とか地域とかですね、家庭で。でも時が変わってきているので、こう意外とこう渡したらスッと受け取られてとかですね、今までない反応って始まってくるので、今から始まってるからですね、だから皆さんちょっと引かないで、ちょっと一歩踏み出してですね、このこわもての顔の人に渡していいだろうかとか、ね、思う時あると思うんですけど、ちょっと渡してとかですね、してみていただきたいと思います。で、神様の方が働いているので、それに期待していきたいと思います。はい、ですね、あと、そうですね、12月の月刊誌の12月を出てますので、ぜひご覧ください。関東メッセージは、ヨハネ前城牧師ですね、今福島県の郡山市の児童養護施設の、アーモンドの枝ができ完成して、そこで職員として働いておられますけども、ぜひ神に立てられた権威に従うといただいてます。あと信仰が強まる7つの秘訣というですね、バルボシの連載がずっとありますので、ずっと見て続いてますけど、ぜひ見ていただきたいと思います。あと関東では長友牧師が入ってありますけども、ぜひ。あと証がですね、福岡におられた杉さんがですね、今またタイトルマッチで女子キックボクシング、プロキックボクシングですけども、またタイトル奪還して、3階級制覇とかなんか言ってましたけど、されていますので、されてますけど、その証をですね、教授の土屋さんって方なんですけど、証を書いておられますので、ぜひ読んでみていただきたいと思います。それから向こう一部の方は、地味なトランプ氏のことが書かれていて、興味深いことなんですけど、福音派の教会の方々はトランプ氏の方にほとんど入れたみたいですね、アメリカの方は。いろんな問題発言があるんですけど、ただ立場としてですね、クリスチャンの方の立場の方に、近いといいますか、そういうところは取っておられるということですね。で、今回いろんな方々はいろんな面を持っていかれると思うんですけども、あとは、北九州でですね、チャリティーコンサートを行われたということですね。あとは安 証券の方ではですね、このリバイバルナイトって若い方向けのですね、新しい集会が始まってるんですけど、コンサートとかを用いたですね、メッセージとかがあると思うんですけど、そのやっています、興味深いですね、いろんな企画とかがあるので、ぜひ福岡の方でも若者向けの集会というのをこれから始めてくると思うので、またですね、参考にしていきたいと思います。そうですね、それでは御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はローマ人の手紙のですね、9章を開いていただきました。ずっと続き公開メッセージをしているわけなんですけれども、先週はですね、神様の大きな愛、そして神様の愛から私たちを引き離すことができるものは何もないっていうですね、素晴らしいこのパウロとしての神様の愛に関することをですね、学ぶことができました。で、神様の方で私たちを見捨てることは決してないんですね。私たちの方で何か見捨てられてしまったとか勘違いしてしまったり、思えざるを得ないの状況って見されたりするんですけれども、でも神様は私たちを愛し、そのものの愛で愛してくださっているということですね。で、今日のところはこのイスラエルのことについて書かれているんですね。で、自分はイエス様を知って、信じて救われて、この神様の素晴らしい愛を受けるものとなったんですけど、でもイスラエルについてこう言ってるんですね。で、一節からお見せします。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。パウロはとても素晴らしい神様の愛で私たちが祝福されていると言った後に、でも私の心には大きな悲しみがあり、痛みがあるということを言っているんですね。そして3節、もしできることなら私の同胞、肉による同胞不信のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。パウロはですね、異邦人の使徒でした。それを彼は誇りにしていたわけですけども、異邦人、聖書ではっきりと2つに分類されていて、イスラエル人、約束のイスラエル人と異邦人というふうにこう分けられているわけですね。で、そしてパウロはこの異邦人に向かっての召された宣教者として、伝道者として神様が召されていました。そのことを誇りとしていたんですけども、でも彼は同時にイスラエル人であって、イスラエルのことを愛していて、イスラエルのことを考えると心が痛むんですね。で、イエス様を否定して、そして十字架にかけてしまったということですね。すごく痛んでいたわけです。で、同国人に対する本当にこう愛っていうのですね、こうあるわけですね。さっき会社のなんかチラシをですね、配ってくださったという話がありましたけれども、皆さんもですね、コンサートとかにいろんな方が誘ってられたりですね、またさせないときは祈ったりとかされていると思うんですけど、それというのはすごく神様が与えてくださっている愛なんですね。福岡の人たちが救われるようにとか、救われてほしいとか、自分の職場の人たちが救われてほしいとか、家族が救われてほしいとか、親族が救われてほしいっていうのはこう神から来ている思いなんですね。主はそれをすごく喜ばれるんです。そしてもちろんそのアクションですね、こう伝道したりすることをですね、神様が本当に喜んでおられるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、もしイスラエルが救われるならば、私はもう滅びてもいいっていうんですね。ここで呪われたものになることさえ願いたいのですってですね、もう自分はどうなってもいいからイスラエルが救われてほしいって、そういう願いをですね、持って祈ってまた歩んでいたわけなんですね。私たちもこの150万の福岡の人が、また福岡県の500万の福岡の人が救われるんだったら、私が呪われてもいいって思うようになったら素晴らしいと思うんですよね。で、本当にそういう神様から来る愛っていうのをですね、私たちも求めていきたいと思うんですけども、その痛みだったわけですね。なぜなら彼らは約束の民であって選ばれたものであったからなんですね。ちょっと続きをお見せしますけども、 4節から見しますね。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法を与えることも礼拝も約束も彼らのものです。このイスラエル人と異邦人と分けているその違いっていうのはですね、ここにありますように栄光、約束、契約、立法、礼拝、この神様のあらゆる祝福がイスラエル民族に与えられて、イスラエル人に与えられていたものなんですね。アブラハムをはじめとしてこの彼らに与えられていたわけです。で、5節、父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、常しえに褒めたてられる神です。イエス様はユダ族で、そして、イスラエル人として、人間としてはイスラエル人として生まれてこられたわけですね。ですから本当に、このまさにイスラエル人というのは祝福された民であるわけなんですね。で、そしてここで5節の最後に、この常しえに褒めたら称えられる神です、アーメンとあります。で、イエス様は神ですと、ここにこのキリストは万物の上にありとあるのに、ここでキリスト、イエス様は神であるということをはっきりとここで書いてあります。イエス様は神であるってどこに書いてあるんだっていう方がいるかもしれないんですけども、なんか聞かれた時にですね、いろんな箇所がありますけど、ここもあるっていうことも覚えていただきたいと思うんですね。イエス様は神なんですね。そして神なるイエス様は私たちのために人となって来てくださいました。で、イスラエルに来てくださったんですけども、6節、しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出るものがイスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるのだからです。イスラエルを祝福するといったその祝福の言葉、約束の言葉が無効になったわけではないということですね。で、なぜならイスラエルから出るものがイスラエルではなくって、つまり肉のですね、家系血筋でイスラエル人がイスラエルなのではなくって、このアブラハムから出たからといって全ての子供がなのではなく、イスラエルから出るものがあったの子孫と呼ばれるのだからですですね。今イスラエルではお母さんがユダヤ人だったら、お父さん違ってもユダヤ人と認めるそうですね。で、逆はダメですね。お父さんがユダヤ人で、お母さんが違ったらダメですかね。だからとにかくその規定があって、ユダヤ人と認める認めないっていうのがあるわけですけども、だからそれが真のイスラエルではなくて、7節ですね、アブラハムから出たからといって全ての子供がなのではなく、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるのではなくです。アブラハムってこの、子供がイシュマエル、イシュマエルって子供がいるわけですね。イシュマエル。で、この人は、はしためというか奴隷のことから生まれて、こっちは、イサク、サラから生まれたイサクが生まれていったわけです。で、ここでイサクから出るものがありますよね。約束、イサク、サラから生まれるものがあなたの子孫と言われてたので、本当に100歳になってから生まれたわけなんですけども、このイサクが子孫と言われてますね。で、すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。で、約束の御言葉はこうです、私は来年の今頃来ますとして、サラは男の子の子を産みます。で、神様が約束されたものが本当の真のイスラエルなんだということなんですね。で、さっきお話ししましたけども、イスラエルというのは約束を与えた民であり契約の民なんですけども、イエス様が来られて十字架にかかられた後はイエス様を信じる者、その約束を受け取った者が真のイスラエル、霊的イスラエル、霊的イスラエル人であるわけなんですね。これ皆さんも一人一人イエス様を信じた人、例外なく霊的イスラエル人ですから、皆さんすっごい祝福されているということを覚えていただきたいと思います。約束も契約も全て皆さんのものということですね。だから最高の祝福をくださるわけですね。 ちょっと話は横に行きますけれども、パウロ牧師は祈りの本をたくさん書いてるんですね。でもそのパウロ牧師に最近神様が語られたのは、飛行機に乗ろうとしたら、あなたは最近ファーストクラスに乗れるように祈ってませんねって言われたんですね。で、あ、そうだと思ってですね、ちょっと悔い改めて、それでファーストクラスに乗れるようにって祈っていったら、今年今15回ぐらいで、今年中に20回近く行きそうなんですね。格安チケットなんですけど、ファーストクラスになるんですよ。で、ファーストクラスに行こうとすると、なんか止められそうですね。風景を見て、お前の来るとこじゃないみたいな感じですね。何ですかみたいに言われて、で、なんか怪訝な顔されそうなんですね。でもこれが目に入らぬかみたいな感じで、このチケットを見せると、ははみたいな感じですね。こう、なんかそういうのがあるそうなんですけども、でも確かにですね、神様はいかに私たちを祝福しておられるか、祝福してくださるかということを、祈りに応えてくださるかということを神様はこう表しているんですね。で、このぐらい、私の信仰はこうだし、私の家はこうだから、このぐらいっていう、こう私たちがそう考えてしまうんじゃなくて、最高のものを求めなさいと神様は言っているわけですね。つまり、で、私たちは霊的に知られて最高のものが与えられているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、後でイスラエルもですね、最後は全員救われますから霊的イスラエル人になるんですけれども、でも今この、ところでパウロが言ってるのは、約束の子供、霊的イスラエル人が本当のイスラエル人だっていうことを言ってるわけなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、これは私たちが、御国を相続するエス様とともに永遠に天のエルサレムに私たちも住んで、その永遠に天国を相続するものとなったっていうことなんですね。それをですね、ここで言っているわけです。で、約束の子供ですね、神様のイエス様の十字架の救いの約束を信じたものが、今私たちが本当にこの霊的イスラエルとして祝福されるものとなったっていうことですね、覚えていただきたいというふうに思います。なんかちょっと忘れてるような気がするんですけど、ですね、ですから、でイスラエルの民はちょっと、俺はイスラエル人だぞと、異邦人とは違うんだと、そのイスラエル人として生まれてきたことにこうあぐらをかいて、本当に神様が持ってきたイエス様の救いを受け取らなかったんですね。で、偶像や拝んではならないと言われたその神様の戒めを守らなかったわけです。で、ユダヤ人は本当に厳しいところを通ることになってしまっていたわけなんですけれども、で、パウロはそれを悲しみとし痛みとしていたということなんですね。せっかく本当にこう真の祝福が与えられているにもかかわらず、それに奢ってしまって捨ててしまったんですね。で、聖書にですね、さっき北イスラエル南イランの話をしたんですけど、そのポイントとなったのはヤロブアム王様っていう十部族の王様がいるんですけど、これ十部族どこにいたかわからないわけですけど、ですね、でこの人は最初神様に召されたんですね。だけど偶像礼拝に走っていったわけです。自分の方にですね、民を引き寄せるためにですね。で、またサウル王様っていう方もいましたけど、最初神様にこの人が召されたんですね、ダビデではなくて。でも彼は自分の都合とか自分の、状況を優先していったわけですね。そして神様に従わなかったわけです。結局選ばれてるんだけど、私たちの方にも選択があるっていうことなんですね。そして、民族でいうとイスラエル民族全体としては神様は選ばれていたのに、それを選ばなかったっていうことがですね、ポイントになってしまっていて、それを悲しんでる、だから救われてほしいっていうことを言っているわけなんですね。私たちもこの、クリスチャンとしてあらゆる祝福が与えられてるんですけど、いろんな選択があるということをですね、覚えていただきたいと思います。最近戻り橋で何回も礼拝で歌ってるんですけど、あれは何のこっちゃってですね、思う方もおられると思うんですけど、京都の戻り橋ですね。で、京都の戻り橋っていうのはあそこで26聖人が この橋を渡ったらもう殉教の道で、この橋を渡らなかったらお前ら助けてやるって言われたんですよ。でその時にあの橋をみんなが渡っていったんですね。でそれはだからその選択の場所でもあったんですけども、私たちの人生にもいろんな選択があると思うんですけども、召されていてもこうそれを選ばない時にこのその祝福が表されないということがあるんですね。だからそのことを注意したいと思います。そしてでも私たちはそのあらゆる祝福が、ね、与えられているわけですね。ちょっともう時間がないのでちょっとここだけちょっとだけ明かすんですけども、この今週は大阪教会のですねエッセル・モーナイ牧師の証が載ってるんですけど、経済の証なんですけども、経済ピンチになってしまって支払いができなくなってしまった時にこう逆転が起こったんですね。で本当にその悪いと思ったことが逆転していったんです。で悪いと思った人が駅に用いられたんですね。ちょっと今日も時間割愛するんですけど、なので私たちというのはこのこのちょっと読みますけれども、しかし私がマイナスと思っていたことが私を益に変えることに変わりました。神様は思いを超えて本当に素晴らしいことをされる方です。このことを通して私は多くのことを学びました。神様の許しがなければ誰も私に害を与えることはできないことを、私が害を与えられたと思っていた人は私に益を与えてくれたのです。また自分の弱ささえも益に変わることを、だから本当にどんなことでも神様に感謝するべきだということを、素晴らしい神様に感謝しますと言いますけれども、ちょっと読んでいただきたいと思いますけど、本当に私たち一人一人がその恵みの中にあるということですね。それをさらにそれを体験していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。聖霊様はさらに人一人の歩みとか信仰の今年の信仰の歩みを導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがあるその部分に興味をお願いください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りします。今私たち一人の主を触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの名によって一人の体と精神に命じる、イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。この賜物をさらに用いてください。この神のために賜物を用いるときに、あなた自身が祝福され、あなたの周りがさらに祝福されていくのを見ると称せられます。感謝をすることを通して技を見ていく方々がいるのも見えます。腰痛が癒されます。イエスキリストのその方の腰痛を正常な状態に戻り、感謝します。また喘息やアレルギー症状をイエスキリストのと一人一人の力をさせ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。お祈りいたします。聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。